私のために十字架にかかり、ありがとうございます。三日目に言われた主に期待しながら、御言葉に聞いていきたいというふうに思います。私たちのために十字架にかかり、三日目に会えた主に期待しながら、イエス様に期待しながら、御言葉に聞いていきたいというふうに思います。おはようございます。先ほどもお話ししましたけれども、今日特別賛美してくださった2つのチームですね、フェイスフィフティスと山田とゴスペルクラブ、今日、ゴスペルクラブは随分、今日はタラミとか、イサハヤとかですね、他からも来ていますのでちょっと人数が少なかったですけれども、あと運動会とかもありましてですね、今日ちょっと少なかったですけれども、もっと多いんですが、今編集をしております。でちょっと聞いてみたんですけれども、ゴスペルクラブは踊りながら歌っているのでですね、声が結構ですねブレるんですね。フェイスブックってすごい迫力だったら今年は行ったかなと思ったんですけど、すぐ聞いたらですね、聞いた時の感動とはちょっと違うんですね。でただしですね、今ミキシングをしておりまして、きちっとそれを、ね、音の調節をしてますので、編集の方がうまくいくようにぜひ本当に祈ってほしいというふうに思います。で今週1週間が勝負ですので、今週1週間はですね、皆さん、トシヤ君に愛の言葉をかけて贈り物をいっぱいしてですね、気持ちよく編集できるようにイライラさせないようにしていただきたいと思います。あとオンラインでいつも礼拝してくださっている達郎君ですね、関達郎君ですね、彼は今芸大の大学院に行っておりまして、そういうミキシングとかの専門家です。まさにプロフェッショナルですけど、彼がぜひミキシングをして編集をしたいと言ってくれましてですね、向こうから言ってくれまして、今トシヤ君と向こうでやりながらこうやってくれていますので、ぜひ覚えておいてください。 FF がもし行けたらですね、もしなんて不思議ですね、必ず行けたらですね、関さんも来られると思いますので、そしたら4人バージョンで5人バージョンになってですね、8倍じゃなくて16倍アップになりますので本番に強いのでぜひね、お願いします。単に FF とか長崎ってんじゃなくて、九州のですね、来年の賛美の枠が増えるように本当に行ってほしいんですね。そして15位以内に入ってほしいと思ってます。そうすると枠が増えますので、そうするとたくさんの教会にですね、一つの希望というか目標ができますのでね、ぜひ祈っていただければというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。さて今日は母の日です、ね、ご存知の方も多いと思いますけれども、今日は母の日なんですけれども、と、これは素晴らしい習慣だと思うんですけれども、いつでもどんな時でもお母さんには感謝するというのは素晴らしいことなんですけれども、日本人というのは改まって感謝をするとかありがとうというのはですね、今の若い世代はちょっと終わらないんですけども、やっぱり私たちぐらいまでやっぱ恥ずかしいなというか、ちょっと照れがあるなというのがあります。で、こういう母の人がこういう機会にですね、お母さんに向かって、お礼を言うというんでしょうかね、感謝の気持ちを表現する、ほとんどの人は実は心の深いところでは感謝していると思うんですね。ですけどそれを素直に表現するというのは、ね、こういう機会にぜひ、お勧めしたいと思います。もう今は召された方もいらっしゃるでしょうし、今はいらっしゃらない方もいらっしゃるでしょうけども、神様に向かって感謝をしてほしいと思いますし、今私の母はですね、私が52歳で母が78かな、父が86になるから79に今年なるんですね。今まだ8じゃないですかね、昭和7年の生まれですけども、ね、やはりいくら年を取っても私とっては母なんですね。だから普段めったにあんまり連絡しませんが、手紙で書くとか、若い人だったらメールをするとか、あるいは電話一本入れるとかですね、一言をですね、感謝の気持ちを表現することを、お勧めします。やはりそれはとってもいいことだというふうに思いますので、ぜひですね、こういう会に、そのことをぜひ、ね、してほしいなというふうに思います。さて、それで今日は聖書に入っていきたいと思いますが、昨日のコンサートの時にも少しこのカナン人の女のお話をしたんですが、昨日とはまた違った視点で見ていきたいと思います。先ほども言いましたけれども、27節の主よその通りですという言葉に目を留めながらいきたいと思っていますけれども、これはカナン人の女の話ですね。でカナン人というのはですね、チェーン式の聖書を持っている方は、22節のところの中にカナン人というのが書いてあって出てるんです。こちらちょっと見しますね。イスラエルの侵入前のパレスチナの先住民族、 先民主体の敵として縁を立つべき民族とされていたと。もともと住んでいた民族で、偶像礼拝もそれから非常に、まあ、罪がいっぱいあふれていた土地であります。でそこに、まあ、一つはそのカナン人に対する裁きとして、同時にイスラエルへの約束の地としてカナンの地が与えられたわけですね。だからカナン人の女性ということは、このカナンの地はあの偶像礼拝に満ち罪に満ちていた場所です。そこに住んでいたので、彼女もそういうその罪の地に住んでいて、まあ、そういう事柄があったと思います。というのはエス様のところにお嬢さんが、娘さんが悪霊にひどく疲れたと書いていますので、ちょっと疲れてなくてひどく疲れてたから、ひどく悪霊に取り憑かれていたということがあります。皆さん、悪霊にひどく疲れた人見たことあるでしょうか。騒いだりですね、暴れたりすることもありますし、逆にですね、ものすごく暗くなっていることもあります。でちょっとあの近づくだけでこっちまでその暗闇に引きずり込まれそうなぐらい暗い人とかね、これは霊的な場合が多いですね。単なる心の病で済まされないものがあります。もちろん心の病の部分もあるんですけれども、これ、ね、だからそういう悪霊にはっきりひどく取り憑かれてって書いてあるので、ちょっとじゃなくてひどく取り憑かれていた。でもひどく取り憑かれてるってことは、あの普通悪霊にそんなに取り憑かれませんから、悪霊と交わったか、あるいは罪を握りし続けていたか、例えば誰かを憎しんで許せなくても憎しみの塊みたいにこうずっといたりしたら、やっぱりやられてしまいますね。そういうことで罪を握り続けているか、あるいは霊と交わったかと考えられます。ということだから、やはりこのカナン人のこの女の人は、あ、この娘さんはそういうカナンの地に住んでいて、その土地の中でその罪や霊的なものと交わってしまったことがわかるわけですね。だからそういう娘さんがそういう状況になったんだと思うんですね。でそういう状況だったということをまずちょっと踏まえておいてください。そうしないとこのエス様の対応とかエス様の言葉が理解できなくなるからですね。そのことをまだちょっと頭に入れておいてほしいですね。それを思えてこのちょっと御言葉を見ていきたいと思います。でこの時ですね、ご存知のようにエス様が信仰を見られた人は2人、もう何度も話しましたからよくご存知だと思います。2人います、ね、聞いてみましょうかね。あの第2礼拝はですね、この秋元記者来て面白かったですよね。あのみんな起きてたからですね、いや長崎はみんな起きてるねって、いつも起きてるの、礼拝でもそうなのとか言って、あの疑問符で聞かれましたけど。最近はみんな起きてるんですね。どうしてかというとですね、あの空気清浄機が入ったから。それからみんな起きてくるようになったんですけども、2人、1人はカナン人のこの女と、もう1人は誰でしょう。日本人ですね、みんな言わないですね、分かっててもね。どうなったですかね。そう、百人隊長ですね、ローマ兵です。でちょっと欲しいですね。エス様が信仰を得た人は2人いて、ローマ兵の百人隊長とこのカナン人の女です。1人は女性で、1人は男性です。1人はカナン人の女、今言ったように罪深いところにいて、そして申し訳ないけど、おそらく罪か霊的なことからか、明らかに死の前にまずいことからがあったと思います。でローマの百人隊長というのはですね、前の人がですね、この人はあの資格がある人ですって言ったぐらいですね、あのわざわざローマ兵なのにユダヤ人の街道を耐えてあげたような人で、まあ、そういう人なわけですね。で全然違う。でローマ兵の方は百人隊長の立場もあるし、まあ、それなりの境内もあったと思います。でカナン人の女はあまり立場もなかったし、苦しんじゃなかったかと思いますね。で女性と男性です。で全然違うんですね。でなんでこの話をしてるかというと、神様は性別や年齢や立場やそういうその外側のものでも私たちを見るんではなくて、私たちの心と神様に対する姿勢と心をご覧になるんです。女性であっても男性であっても、どんな立場に立っていても、どんな願いであったとしても、私たちがある正しい心を持って神様、正しいというとね、日本じゃなんかこう立派っていうような意識が、なんかな、神が喜んでくださる砕かれた心を持って主の前に出ていって、本当に主をさなごに信じていくときに、主は喜んで信仰を褒めて答えてくださるんですね。それをまず知っててほしいんですね。ですからどなたであっても、神様はこのカナン人の女百人隊長に示したように、あなたの信仰は立派だと言って、今日この朝あなたの願い通りになるようにって言葉を語ってくださる方なんですね。それをぜひ覚えててほしいと思います、ね、そしてところがですね、このカナン人の女の人が今言ったあなたの信仰は立派です、あなたの願い通りになるようにっていうその言葉をいただく前に、実は3回ですね、人間的に言ったらすごく冷たく、ちょっとこういう言葉を使ったら失礼かもしれませんが、まあ、悪い方をしたらあしらわれてるってですね、なんか非常に冷たく感じるような応答をされてるんですね、まあ、普通の言い方をしたらイエス様と思うような応答を、ね、されてるわけですね。これは意味があったのでありますね。今日はそれをちょっと学んでいきたいと思うんですけども、21節からいきますね。それからイエスはそこを去ってシトロとシドンの地方に立ち退かれた。するとその地方のカナン人の女が出てきて、 叫び声を上げて言いました。さっき言った通りです。カナン人の人が出てきます。主よ、ダビデの子よ、私を憐れんでください。娘がひどく悪霊に取り憑かれているのですと。さっき言いましたように悪霊に取り憑かれてしまったわけです、娘がね。でひどくと書いてあるからかなりひどい状況だったんでしょう。どういう状況だったのかちょっと分かりませんが、非常にひどく、まあ、周りが見ても誰が見ても悪霊に取り憑かれていると分かるようなひどい状況だったということが分かります。でここで昨日もお話しましたが、私を憐れんでくださいって言ってるんですね、私って。でも悪霊に取り憑かれたのは娘なんですけど、娘を憐れんでくださいって言って、私を憐れんでくださいって言ってるんですね。で二つのことが思われます。一つは本当に娘が苦しんでるんだけど、お母さんなので娘の痛みはもう自分の痛みである、本当に痛んでもう自分のことのように私を憐れんでほしいっていう、こう娘の痛みを自分の痛みのように思ってるってことですね。これが一つです。で確かにそういう面があると思うんですよ。本当に娘のことを愛していて自分のように痛んでることと、もう一面あると思うんですね。それは悪霊に疲れてひどい状況になっているとどういうことかと言いますと、暴れたり騒いだりしたかもしれません。あるいは逆に静かであっても本当にさっき言ったように近づくだけでこっちまで暗闇に引きずり込まれてくらい暗いかもしれません。そういう状況の中でこうお母さんが一緒にいつも接しているわけですね。そうしますとどんなに愛していてもそういう状況にいつもいとのいたらですね、心も体もお母さんも疲れるわけです。そしてお母さんも困ってくるわけですね。ですから例えば皆さんですね、よく年を取って地方になったり介護するときに子供が親を介護しますよね。でもちろん自分のお父さんお母さんだから喜んでするわけです。本当に喜んでする、感謝を持ってするんです。でも長い時間続いたり、それが本当にこう苦しくなると、本当に愛してるんですよ、本当に喜んでしてるんだけど、やっぱりきついし辛いんですね。人間である以上、肉体を持ってる以上きついわけですよ。そして本当にいつまで続くんだろうか、きついなって思ってしまうことは人間なら当然あると思うんです。それは冷たいとかひどいとかじゃなくてね、そういうふうに本当にこの娘はひどい悪霊に取り憑かれていて、本当に娘の問題が自分の問題に思って、とっても娘を愛する頃から自分のことのように思った面と、やっぱりこう娘が長い間こういう状況だったので本当のお母さんも疲れ果てて苦しんでいて、私を救って助けてくださいって言ったんだと、この2つの両方の面があったと思います。だから皆さんもですね、自分のことじゃなくて自分の家族や、ね、本当に親しい友人が苦しんでいるとき、自分のことに痛むっていう面と、もし自分がその人に関わったり面倒見なきゃいけない場合ですね、やはり大変なんですよね。楽なことではありません。だからこの人は私を憐れんでください、娘の問題なんだけど私は憐れんでくださいって言ったんですね。後でもう一遍私と言ってます。本当にこのお母さんにとってはもうこれは娘の問題じゃなくて自分の問題になっていたんですね。一つは愛から、もう一つは現実から、本当にこの人にとってはもうなってたんですね。できっとそういう状況に置かれている方ってですね、この場合娘ですけども親だったり友人だったり伴侶だったりしてきっといると思います、皆さんも。でだからこのカナン人の女と同じ状況の人きっといると思うんですね。でこのカナン人の女の人はその時にイエス様のところに来たんです。イエス様だったら何とかしてくれると思って、主よ、ダビデの子よ、どうか私を憐れんでくださいって、娘はひどく悪霊に取り憑かれています、助けてくださいって主のところに来たんですね。でさっき言いましたようにイエス様だったらね、すぐ飛んできてですね、もう返事する前に体を動いてね、行ってあげるって来てくれると普通なら思うじゃないですか。ところが3回人間的には冷たい応答なんですね。まず23、1回目、しかしイエスは彼女に一言もお答えにならなかった。沈黙ですね。ちょっと冷たい言い方をしたら無視、無視したわけじゃないんですよ。でも冷たい言い方をしたらそう感じるじゃないですか。このなんかこうね、夫婦でも親子でも友人でもね、こうなんか話した時にね、それを相手にされなかったらね、なんかすごく傷つきませんかいや痛むでしょやっぱり、ね、この時ね沈黙ですよね。答えられなかったって、おそらく意識的でしょうね。でそこでイエス様が答えないもんだからということは聞こえてるんですよ、明らかに。この時この女の人は叫んだって書いてあるから大きな声なんで、主は私を助けてください、憐れんでくださいってこう聞こえるように言ってる、聞こえてるんですよ。でもイエス様は一切それに答えないで行かれたので、弟子たちが気を利かして、あの女を帰らせてやってくださいと叫びながら後についてくるのですと。もううるさいしイエス様は答えないからね、もうじゃあ帰らせましょうか、帰らせてくださいって一言、もう帰らせろって言ったら帰らせるから帰らせましょうかって言ったわけですよね。そしたらその時に面白いんですよね。イエス様は帰らそうとは言わないでこう言うんです、24節。二つ目ね、やっと発してくれた言葉はね、しかしイエスは答えて、私はイスラエルの家の失われた羊の以外のところには使わされてはいませんと言われた。一つ前の聖書は滅びたって書いてるんですかね。 なんか何人も人が滅びたって言うんだからね、私一番新しい聖書は失われたと書いてありますね。書いてあります。これはユダヤ人、イスラエル人のことですね。で、知恵試験を持っている方はね、こう下見てほしいんですね。イスラエルの家の失われた羊って書いてあって、イスラエルの民、イエスも弟子たちも全道範囲をイスラエルのために絞っていた。神の国の特権はまず契約の子らであるイスラエルに提供される、ユダヤ人ですね。それが全ての国民に与えられるのは、全人に及ぶのはイスラエルが全面的にイエスを拒絶してからである、まあ、十字架ですね。十字架の後それが、全ての人類に及ぶ。もちろんもうエス様は最初から全人類を救うために来ておられたんです。でも人となえたエス様はまずユダヤ人、選びの民のために使えられて、そしてそのユダヤ人が拒否したときにそれが全人類の救いのようだってことなんですね。そのことを言ったわけですね。まず私はそのユダヤ人、イスラエルのために行かなきゃいけないって言ったんですね。で、このイスラエルという標準というのは、ね、ちょっとだけお勉強しますよね。私たちは違法人なので、もしかしたらイスラエル人かもしれませんけど、ね、それはちょっと微妙なところですけども、ね、最後に意外とユダヤ人だったりするかもしれませんが、まだ証明されてませんから違法人ですね。で、違法人、ユダヤ人と違法人の決定的な違いというのはですね、選びの民がそうでないかということで、まず一つは偶像礼拝に対する意識が全然違います。ユダヤ人というのは本当に偶像礼拝ということに対して誠の神様だけを礼拝するんですけど、そうでない神、人たちというのは偶像礼拝をそれほど悪いと思っておりません、ね、あんまり悪いと思ってませんよね。でも聖書から見ると偶像礼拝というのは驚くべき罪なんです。神以外のものを神とする、これ会員の罪なんですね。だから偶像礼拝がはびこるところでは現実に会員の罪もはびこるって、これが起こったわけですね。で、イスラエルの民というのはすごく厳しい取り扱いを受けてますが、それは選ばれた民なのでそうだったんですね。で、この異邦人に対しては、まあ、やっぱ違うわけですね。で、ここでイエス様がまずユダヤ人でしょって言ったんですね。で、これは実はね、正しいんです。正しいことなんですね。でも皆さんね、正しいとはいえね、やっぱり面白くないじゃありませんか例えばですね、この前犬くんの話をしましたので、今日は、いいですかね山本さんのうちの話をしますね。光子さんのうちのね。で、具だくさんのお好み焼きを作ってくださるわけです。で、それと、火薬ご飯っていうんですかね。なんていうんですかね。炊き込みご飯ですかね。すいませんね。ね、得意なんですね。で、うちの子供たちはですね、しょっちゅうその恩恵を受けてるんですけど、例えですよ。例えばですね、うちの子供たちがですね、みんなでですね、行ったとします。ね、山本さんのうちにね。そしてですね、火薬ご飯を炊いてですね、具沢山のお好み焼きをやるわけですね。うちのお好み焼きはですね、うちのお好み焼きはですね、小麦粉と、それから卵とキャベツ。これでほぼ決まりで、たまに肉と長芋が入る。でも、それで美味しく食べさせるのは、大阪人の腕前なんですね。とか、そうやって一生懸命、自分慰めてますけど。で、これは山本家の、旧押した家のこの、この家は具だくさんなんですね。で、うちの子供たちはえらく気に入ってるわけですね。で、それで食べれると思って行ったらですね、山本さんが絶対いませんよ、例えですからね、言うわけですね。これはうちの子だけ、ね、うちの子だけ、うちの子が食べて余ったらあげるねとは言ったらですね、傷つきませんかいや、普通傷つきませんか、まあ、それはその通りです、その通りですけど、傷つきませんか、やっぱりそうでしょ絶対いませんよ、そのことは。逆でしょうけどね、まずうちにくれてから自分の子供にあげるっていうふうに思います、おそらく。まずそうでしょうね。でも分かりやすいためね、今やっぱりそうでしょ。で、その通りなんだけど、やっぱりその通りだけど、ちょっと待ってくれよって言いたくなりますよね。私たちは普通そうだと思います。で、2つ大体パターンがあるんですね。いじけるタイプね、もういいよ、じゃあもう分かった分かった、どうせね、もうどうせそう、どうせ俺は罪深いし、こんなカナンの地に生まれてるし、もう悪いことばっかりやってるし、それは分かって、もういいよって言って、こう諦めて投げ出すタイプいじけはってやつですよね。もう一つ、プライドの高い人、カチンってくるタイプ、カチンってくるわけですよね。そこまで言われて、もういいよ、じゃあいいって、こう怒ってカチンとくるタイプ、皆さんはどちらでしょうかどちらでもないことを願います。この女の人はどちらでもなかった。この女の人は25節で、しかしその女は来て、そう言われたんですよ、イエスの前にひれ伏して、主よ、私をお助けくださいと言った。諦めたわけでもない、怒ったわけでもない。彼女はそう言われても これひれ伏してたからそれを否定してないんですよ。あ、まずユダヤ人その通りです、でもどうか様を憐れんでくださいってひれ伏して、それをなんとか私も助けてくださいって諦めない。これね、ひれ伏してきたってことはね、2つ分かるんです。イエス様だったら絶対に助けてくれるっていう、イエス様に対する、イエス様だったら助けてくれるし、イエス様が言えばうちの娘は救える、あの治る、うちの娘は必ず解放される、イエス様だったら必ず解放できる、イエス様にはそれができるって信じてることと、イエス様にお願いすれば必ず、まずユダヤ人でその通りなんだけど、きっと最後には助けてくれるって信じてるってことがあるんですよ。わかります？イエス様だったらできるって信じてることと、最後にはきっと答えてくれるって信じてるんですよね。だからいじけて投げ出すのでもない、カチンと来て怒るのでもない、いや本当にその通りですけど何とかしてくださいってこう主張来たんだね。でここまで来たら褒めてあげてもいいと思うんだけど、まだ褒めないそしてまた来るんですね。もう一つ何かというとですね、しかし、あ、26節、するとイエスは答えて、このひれ伏して助けてください、さっきも言ったこの私でしょ、私を助けてくださいって言った、その人に言うわけですね。子供たちのパンを取り上げて子犬に投げてやるのは良くないことですと言われたと。今度は女に向かって直接です。さっきはね、女に向かってというよりも弟子たちに行かれたから答えたわけですよね。そしたら女の人は目の前に飛び込んできて、お願いです助けてくださいって、今度はもう一対一ですよね。ちょっと言葉悪いけど差しでしょうって感じですね。お願いしますって。そしたら今度はその女の人に向かって子供たちのパンを取り上げて子犬に投げてやるのは良くないって言ったんですね。これ子供たちってユダヤ人イスラエル人のことです。そして子犬というのは、まあ、このカナン人の女異邦人のことですね。で子犬っていうと日本人のイメージとしてはそう可愛らしいイメージがありますよね。でもここで言う子犬はそういうイメージで使っちゃいないんです。よくあのスパイのことをあいつは犬だって言い方をしますけど、そういうイメージで感じてください。あの犬が好きな方もいらっしゃると思います。でもここではですね、ここではあのいいイメージで使ってないんですね。だからどういうことかというと、これは子供たちのパンを取り上げて、ね、子犬ごときに投げてやるわけにはいかないって、ちょっと大げさに言ったらそういうイメージですね。そういう言い方をされるとはですね、この人はですね、ここで傷ついて落ち込んでね、ね、もう分かったよって言って帰ったわけでもなければ、ね、なんでそんなこと言うんですかって怒り出したんでもないんですよね。次の一言、今日の中心テーマです。しかし女は言った、そう言われたときに、主よ、その通りですって言ったんです。全くその通り、私は子犬のようなものです。カナンの地で生まれ、カナンの地で育ち、罪にまみれた町で生まれました。その罪の中を、ね、罪にまみれて生きてきました。その結果娘も悪霊に取りつかれてひどい状況になっています。全く自業自得、こういう状況になったのは全くあなたのおっしゃる通り、ね、私たちが悪かったからです。こうなったのも当然でしょうって、ね、本来もらあなたの恵みを受けれないものです、その通りですと、子犬にすぎませんって。でもそんな子犬でも、ただ子犬でも主人の食卓から落ちるパンくずをいただきます。面白いんですよね。彼女は自分のその本来受けれないどうしようもない罪を誰かと認めてるんです。認めてるけど、だからといってだから俺はダメだとか、だからもう嫌だとか投げ出したり落ち込んだりしてない。自分は本当にどうしようもない罪深いもので、そして娘もだからこんな結果になってしまった、あなたのおっしゃる通り子犬にすぎません、本来受けれません、全くその通りです、認めてる、全く認めてるけど、でもそんなものでもパンくずいただきますって。あなたはパンくずくださるでしょうって。そしてそのパンくずさえあればうちの娘は治ります。イエス様がくださるならパンくずで十分、そのパンくずで治りますって言ったんですね。で、あの秋元牧師がよく言われますよね。神がくれるものならゴミでも拾え、ね、でこれあの言葉としては分かりますけど、皆さん本当に神がくださるものならゴミでも拾いますかね。神がくださるものはゴミでも必ず祝福されるって、神がくださるものはそれくらい素晴らしい、これパンくずで言ったんですよ。パンくずで十分って、落ちてくるパンくずで十分、それで娘は治る、それさえあれば必ず治るって。つまりね、イエス様だったら、イエス様くださるものならもうそれで十分だって言ったんですね。あのこの人はあの自分が本来本当に罪深くて娘もこうなってしまった、もう当然で仕方がない、でも諦めたんじゃなくて、だけどもイエス様が、イエス様なら助けてくれるし、パンくずでいいからそれをくださいって言ったんです。すごい砕かれた心ですよね。砕かれてるけど落ち込んでない、砕かれてるけどイエス様に対して徹底的に信頼してん、必ず助かるって、パンクで十分だと思ってるんですね。で今日皆さんね、私たちはいろんなところで失敗したり弱さがあったり、自分じゃなくても自分の その皆さんが心にかけている人たちが、ああこうなってしまったら仕方がないなって思うことがあったりするかもしれない。でそれでその人を責めるんでもなく自分を責めるんでもなく、全くこうそうなっても仕方がなかった、でもイエス様はそんな私にもそんなあの人にも憐れみをかけてくださる方ですよねって認めた上で期待してほしいのです。わかりますか。結構ね、みんなね、カチンとくるのはですね、認めてないんですよ。で投げ出すのはね、信じてないんですよ。どんなにダメでも神は憐れまれます。また私たちは残念ながら本来受けるのにふさわしくないものであることを認めないといけない。でも神様は憐れんでくださるんですね。でこの女の人は本当にそのようにイエス様じゃない、この主をその通りです。今日ちょっとこれをキーワードに話しなされてたからですね、ここを中心に話しますけども、ね、本当に私はふさわしくない、でもパンくずをいただければなりました。そしたらですね、その瞬間ですね、その時イエスは彼女に答えて言われた、全くまた違うことを言われるんですね。この瞬間あーってね、簡単詞です。でなんか英語の聖書を聞いたらですね、あーって簡単詞は書いてなくてですね、ウーマンって言ってるそうですね。ウーマンって言ってね、なんかね、へえと思うんですけどね、聞いたらそう言ってました、ね、で、ああ、あなたの信仰は立派ですって ね、英語ではウーマンって言ってるそうですけど ね、なんかね、そして、その願い通りになるようにって言われたんです。すると彼女の娘はその時から治ったと書いてある。で今日私たちがこう本当に神様の前に自分のことでなくても、自分の家族や友人のことでも本当にその前に差し出していくときに、すぐ答えられなかったことがあるかもしれません。長い間祈ってるのに変わってなかったことがあるかもしれません。でも神様、どうかパンくずでいい、本当に一言でいい、あなたの言葉をください、あなたの愛をかけてくださいってこう、ね、信じていくときにですか、全く私たちは受けのふさわしくないものですけども、あなたはそんな私を守らんでくださって、助けてくださる方ですってこう信じていくときに、神は言われるんですね、あなたのその願い通りになるようにって。昨日ですね、コンサートの時に、トシヤ牧師が証しをしておられましたけれども、トシヤ君物語の話をしておられましたけれども、もうほとんどの方がご存じだと思いますので、まあ、今日重複はしませんが、トシヤ君が不登校だった時に、1年半ぐらいですかね、ですね、お母さんはある時から毎日夜8時ですよね、家族みんなで一緒にテレビを見て団らんする1時間から1時間半の時間、ね、みんなで団らんする時間だったのに、ふっと10分ぐらい見たら、8時10分ぐらいになったらすっと自分の部屋に戻って、そしていたんで、最初は気にかけてなかったけれども、ある時から何してるんだろうと思って耳を傾けて、ちょっとお母さんの部屋に聞きに行ったら、お母さんがトシヤ君のことを祈ってたわけですよね。でその時トシヤ君はどう思ったかというと、やめてくれと思ったわけですよね、うだいと思ったわけですよ ね、 ね、でその頃はまだ学校に行けない状況の中で、ね、祈られたら、なんか祈ってもらったら行かないといけないっていうプレッシャーが来るじゃないですか、余計きついわけですね。それとやっぱりその時はまだそんな、ね、こう信仰が強かったわけじゃないから、もうやめてほしいと思って、うだいやめてくれっていう感じだったわけですよね。でおそらくお母さんにも言ったと思います、ねね、かなり反発して言ったんじゃないかと思いますよね。でお母さんはやめなかったんです。どうして？神様だったら聞いてくれると思った。いつまでやったかって、答えられるまでやったんです。この女の人ね、3回だから焼けたんじゃない、5回だろうと10回だろうと1回だろうと関係なかったんです。主が答えてくださるまで、主が言葉をくださるまで、1回でも2回でも3回でも4回でも5回でも関係なかった。彼女は主の前に出て行ってひれ伏して、全くその通りです、でもパンクスでいい、一言でいい、あなたの憐れみを書いてくださいって言ったと思います。どうしたかって、きっとイエス様なら答えてくださるって信じてた、イエス様なら助けられるって信じてた。そしてこういう厳しい、まあ、人間的に言えばちょっと厳しく見える言葉をかけた時も、全くその通りです、本当に思ってたんですね。で息子にそういうふうに言われて、祈ってる当人からそんなに言われても、お母さんはやめなかったわけですね。それはイエス様だったらお出来になると思っていることと、何としても助かってほしいと思っていたからだというふうに思います。で皆さんですね、私たちも、ね、それで1年過ぎた時に、ある日朝突然ですね、教会行こうかって言ったら、いまだに説明つかないですね。突然言われて、教会に行ってなかった彼が突然、明るい時には絶対外に出なかった彼が、突然行ってみようと思う気になって行っちゃったわけですね。で行ったところで 私の目にはあなたは豪華でたっとい、私はあなたを愛してるっていうイザヤ書の御言葉ですけども、その言葉が飛び込んできた。なんで飛び込んできたか分かりますか。よく知ってる言葉じゃないですか。でもそれは単なる言葉じゃなかった。彼にとっては本当に深く飛び込んできた。説教は全部忘れたけど、その言葉を覚えてるって。なぜかって、1年半祈られていたからです。その言葉を神様は、彼が牧師が語ってましたけど、神がその言葉を彼の心に与えたんですね。これが1年半の祈りの答えですよね。でその言葉を彼を立たして学校に行かせ、その後の俊也君物語のストーリーになったような、いろんな感動の物語を生み出したわけですよね。で彼の人生を変えてしまったわけですよね。で、なんかですね、このお母さんはカナン人の女でした。罪深い町に生まれ、偶像礼拝もしたでしょう。娘が悪霊に疲れるんだから、罪もあったのかもしれない。でも彼女はそれを認めて諦めたんじゃない、認めて投げ出したんじゃない。本当におっしゃる通り罪深い、どうしようもないものです。でもそんなものでもあなたは憐れんでくださる。パンクスでいい、それさえあれば娘は治る、私は助かる、救われるって彼女は信じたんですね。今日ね、神様に向かってね、なんですね、この女の人のように言っていただきたいんです。そして、はあ、あなたの信仰は立派だって主に言ってもらいたいですよね。あなたの願い通りになるようにって、ね、そう一言主が言われればその瞬間奇跡が起こるんです。神が言葉を発せられればそれは成就してくるんですね。で、私ね、期待してるんですね。先週吉田からお話をしました。覚えてらっしゃるでしょうか。最後にエリシャ牧師の話をして、神の祝福は広く大きいんだって話をしました。ではですね、小さく求めないでください、ね、ご自分の欲とかのためではなくて神の栄光のために。神様は私たちに本当に大きく祝福を与えようとされます、ね、で自分だけじゃなくて自分の愛するもののために大胆に求めてください。受けるにふさわしくありません、ね、いっぱい失敗もいたしました。でもそんな私でもあなたが言葉をくだされば、ありまけてくだされば、必ず癒される、救われる、助かる、解放される、全部逆転する、全てが益になる。それを信じて主に言葉を求めてほしいですね。で神様が あなたの信仰は立派だねって、その願い通りになるようにって一言言ったら、言ってくだされば、そこから人生は逆転し始めます。動き始めます。この娘さん解放されてね、その後どんなストーリーがあったんでしょうね。誰か小説を書きませんか。娘のその子とか言ってですね、ね、試練がなかったと思いません。人生には試練がつくの。でもなんか試練の旅ごとにたくましくなっていく、すごくこう力強い人生あるんだと思いませんか、ね、でなんですね、神様の言葉は信じたんですね。ぜひそのことを、ね、覚えてほしいと思います。でこの主よその通りですという言葉はね、この人のすごく砕かれた心と、しかしその一方で神に対するすごい信頼なんですよね。で砕かれた心っていうのは、ね、否定的な心とは違います。ああダメよとかもうおしまいっていうんじゃないんですよ。砕かれた心っていうのは本当に冷静に、ああ自分はこう弱さがあり、こんな罪があり、こんな失敗があったって認める。でもそれでも変わらず神様は新約だから、十字架の上に、復活の上に、そんな私をも憐れんでくださるし、あの人だって憐れんでくださるって信じる心なんです。認めた上で信じる心なんです。でこの認めないでね、それを不安にしてですね、なんとかしてくださいよっていう日本人得意の水に流して、まあ、それはまあまあまあって言って、それじゃダメなんですよ。神様はっきりさせました。あなたはカナン人、罪にあふれた町、悪霊に疲れた、どうしたか分かってるって、ね、罪あったし失敗あったでしょって、ね、私はまずイスラエル選びのために使わされて、あなた方は異邦人っていうのは暗黙に偶像礼拝をしてるし、ね、神様なしで生きてきたって、彼女はそれを認めました。認めた上で、でもあなたはそんな人でも憐れんでくださいますよねって言った時に、その通りだよって言ったんですね。なんで罪を認めるのは勇気がいりますけども、今ねオンラインだからあんまり言っちゃいけないなと思って、政治の話とかね最近 YouTube でいろんな政治家の話を聞くことがあるんですけども、日本の人は簡単に認めませんね。ポーランドの話をしましたっけね。ポーランドに行った時ですね、ソビエトとドイツがポーランドを占領したんですね。でドイツは散々悪いことしたんですね。でもポーランドの人は今ドイツの人を、ね、許してるんです。でドイツにいっぱい行くんです。でドイツに感謝をしてるんです。今はなんでかドイツ人は悔い改めたんです。きちんと国家として、そして保証もしたんです。そしていっぱい仕事を与えてるんです。ところがポーランドの人はね、ソ連の人っていうかロシアの人はね、 いまだに嫌いなんです。少なくとも私が行った何年か前までは本当に見事なぐらい、ドイツの人はこうあれなのに、どうしたかったらロシアの人は自分たちの罪とか認めてないんです、悔い改めてないんです。だからポーランドは今でも嫌なんですね。で、ね、あんまり政治のことは話すとまずいですから言いませんけど、日本はどうも認めて悔い改める謝るっていうのはですね、あんまり政治家は上手じゃないような気がいたしますね。そういう真似はしないでください。私たちは失敗や罪を認めましょう。本当にふさわしくありません、失敗しました、すいませんって、ね、でもそれで落ち込むんじゃなくて、自分を否定するんじゃなくてね、日本人の悔い改めはね、いつもよりクイクイクイでしょ、あすいませんすいませんすいません本当すいませんすいません、もうダメですダメですダメですダメです、もうってこう落ち込むんですね。やめてください。本当に認めるんです、本当にすいませんって、でもあなたは許してくださったって、そしてそんなものでも祝福を受けられるんですよねって、それが十字架の恵み、神様ないですよねって、こう神に、キリストに期待するのです。認めた上で期待するのです。 100% 認めて、本当にもうどうしようもないことを受け入れて、全く受け入れるふさわしくないことを全面的に認めて、それでも神は祝福してくださることを信じるのです。自分に関しても、あなたの愛する人に関しても、この日本のために関しても。そうするとですね、神様はその時に、あなたの信仰は立派だって言ってですね、願い通りになれって言ってくださるんですね。その時にですね、奇跡が始まります。で、いよいよこうリバイバルの中に入ってきて、これから今までなかった技を見るところに入ってまいりました。だからね、大胆に求めましょう。罪を隠してじゃなくて、まあまあまあって言うんじゃなくて、認めて、本当に認めて、主の前に悔い改めて、しかし落ち込むのではなくて、その上で主に期待して、イエス様の愛と憐れみに期待して、大胆に求めましょう。これから救いが始まってまいります。これから奇跡が始まってまいります。これから、回復が始まってまいります。これからこの国に大いなる技が始まってまいります。かたくなな民が救われていきます。動かなかった岩が動き始めます。砕かれなかった大きな岩が砕かれ始めます。神はそれをなさいます。それはね、このお母さんが言ったのです。本人じゃなくて、悪霊使いって本人じゃなくて、お母さんが言ったのです。私たちが本当にこのお母さんのように、自分の問題として神様前に出て行って、へりくだって求めるときに、神はそれをなされるんですね。それをね、ぜひ覚えていてほしいというふうに思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。今日は御言葉からお話をさせていただきました。天のお父様、一人一人が今直面していることがあると思います。伴侶のこと、両親のこと、おじいちゃんおばあちゃんのこと、子供のこと、お孫さんのこと、あるいは友人のこと、職場の上司や同僚や部下のこと、学校の先輩や後輩、友人のこと、いろんなことがあるでしょうし、経済のこと、健康のこと、私には解決不可能な問題がいっぱいありますし、もうどうしていいのかわからないことや、悪霊としか思えないような困難や呪いと思えるようなことさえ起こります。でも神様、あなたはそのすべてを解決することのおできになる方です。不可能を可能にしてくださることがおできになる方です。私たちがそういうことに まみえたのは、それなりの理由があったからだと思います。私の罪を許し、また私たちのこの本当に弱さを憐れんでください。神様、私たちは本当にこのカナン人の女のように、主はその通りです。本当に神様、本来そうなってしまっても仕方がなかったものです。でも主を憐れんでくださって、パンクトをいただきますと言ったように、あなたの言葉を、あなたの憐れみを添えてくださり、奇跡と癒しと回復を一人一人のうちに、愛そうのうちに、具体的に明確に表してくださいますように、心からお願いいたします。お祈りをしたいと思いますけれども、罪があると祈りが手に届きませんので、短く悔い改めの時を持ちましょう。しゃべれました。何をしてほしいのですかって、今あなたの願いを、求めを素直に大胆に神様の前に出してください。自分のことでも、家族や友人のことでも結構です。健康のこと、経済のこと、お仕事のこと、学業のこと、どんなことでも神様は喜んで聞いてくださいます。素直に大胆にあなたの願いを主の前に出しましょう。天のお父様、イエス様の名によって祈ります。お一人一人の願いと求めに応えて、あなたが心を癒し、体を癒し、問題に対する解決を与え、新しい扉を開き、道を導いてください。仕事を求めている人はいますけれども、神様はこの祈りに応えてくださいます。もっと具体的に、もっと大胆に求めなさい。私はあなたに仕事を与え、仕事を開こうと主は言われます。 心と体に向かって命ずる。イエス・キリストって心と体に向かって命ずる。いらっしゃるよ。精神の病、また体の病、イエス様って命ずる。治れ治れ治れ。膝の痛み、腰の痛み、背中の痛み、イエス様って命ずる。消えてなくなる。腫瘍やポリープ、また脳梗塞、イエス様って命ずる。いらっしゃるよ。脳梗塞、いらっしゃるよ。非常に血圧の高い方、この血圧を正常にしてください。血圧を正常値になれ。キリストです。お名によって、心の病、精神の病、躁鬱病、統合失調症、不安神経症、対人恐怖症、不眠症、血管中多動性障害、心と精神の病、イエス・キリストによって命ずる。やっさりよ、やっさりよ。今晩から蓄水できるように恐れを取ってください。平安あれ、シャローン、シャローン、平安あれ。家に引きこもっている人がいて、家族です。で、かなり長い感じです。で、諦めてるわけじゃないけど、もう仕方がないかなと思ってます。あなたも本人も。でもそうではありません。この彼女の女に、私のところに来なさい。私はその人に私の手を伸ばしていこう。あなたの考えや発想をはるかに超える方法で、神様はその方の上に手を伸ばし、その方を家から引き出されます。私のところに連れてきなさい。その人の傷ついた痛みと霊的な縛りを解放し、私はその人に全く新しい人生を用意しよう。その人が通ってきた悲しみや苦しみは祝福に変わると称されます。あなたが鍵です。あなたが祈りなさい。あなたが求めなさい。信じて祈りなさい。私ははっきりとこの奇跡を表し、解放を与えると知られます。なんか離れていったっていうか、家から出ていったような人はいます。この、旅立ったって意味じゃなくて、なんか出ていってしまった人はいますけど、私はその人に私の御手を伸ばそうと称されます。祈りなさい。私はその人に、その人がのその場所で触れると称されます。イエス様、お一人お一人に触れ、体と心と癒してください。また腫瘍やポリープ、がんに関しても、あなたが完全にしてください。今日も祈ります。イエス・キリストによってがんよ、癒されよ。消えて、腫瘍やポリープよ、イエス・キリストによって消えてなくなる。水道から、腎臓から、肝臓から、肺から、イエス様って命ずる。消えてなくなる。喉頭がんによ、イエス様って命ずる。癒されよ。境内ですね、境内で苦しんでいる方ですね、皆さんはこの境内に関して、この境内の負債の山、この負債の山をイエス・キリストの名って命ずる。動いて海に入れ。神様、あなたの方法を明確に示し、この負債を完全に取り除いてください。この負債を取ってください。イエス様って命ずる。負債を動いて海に入れ。言葉を求めなさい。何かあなたが一方的に死に乗ることから言葉を求めなさい。聖書で言葉を求めなさい。あなたの計画や願いではなく、神の様の方に計画があります。で、その計画や願いは最初あなたには受け取りにくいことですが、その神様の計画と願いを聞いて、その言葉を受け入れてきなさい。そこから奇跡が始まってくる。そこからはっきり動かなかったこの負債の山は動いて崩れ始めるのをあなたは見ると知られます。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ子犬が悪は主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一人一人と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも、豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。お知らせをよろしくお願いいたします。